皆さんこんにちは。新刊ラジオ第39回7月21日号、ブックナビゲーターの矢島雅宏です。最近ですね、デスノートやハチミツとクローバーなどのですね、漫画原作の映画が増えましたね。以前からですね、こう漫画原作のテレビドラマは多かったんですけども、ここ最近なんかまた目立ってきたような気がします。さてさて、そんな皆さんはですね、漫画って読みますでしょうか。僕はですね、結構読む方です。最近はですね、ちょっと読む量が減ったんですけども、基本的には少年誌、青年誌、4コマ誌、何でも OK って感じです。ただね、ちょっと少女漫画だけはね、さすがに雑誌で読むほどこうつわものではありません。ちょっとね、電車の中でね、こうなんか20代のね、男がなんかこうね、仲良しとかリボンとか読んでるのもね、ちょっと気恥ずかしいのでね。ただ、少女漫画でもね、面白そうなコミックスは書店でちょこちょこと買ったりします。最近はですね、ちょっと少女漫画買ってないんですけれども、やっぱり今話題のハチミツとクローバーね、こちら読んでおこうかなと思いました。昔ね、これは知り合いに勧められたんですけども、その時ちょっと読まなかったんですよ。なぜかと言いますとですね、その時ハチミツとクローバーが、この作品、合計3回掲載誌が変わってるんですけども、1冊目からね、2冊目にね、変わるまでがかなり長かったんですね。その間のブランクだったので、なんかこう、単行本が1巻出たままずっと止まってるっていうね、ちょっとね、買うタイミングを意識した感じがあります。またですね、僕が好きな漫画はですね、まあ、有名どころだとはじめの一歩という漫画がありますね。少年マガジンさんでやってるやつなんですけども、ボクシング漫画ですが、スポーツ漫画としてね、また少年漫画としてまさに王道といった感じですね。主人公がまだいじめられっ子だったとこから始まり、でも実はなんかこうボクシングの才能があった。でそしてすごい努力をしてこうね、日本チャンピオンに上り詰めていくみたいな、そういう話なんですけども、これがまだ続いてましてね、最初はその一歩はずっと後輩だったんですけども、その一歩の、後輩にあたるね、また天才ボクサーみたいなのがどんどん現れてですね、一人一人のそのボクサーっていうのがね、個性的に描かれててとても楽しいです。誰と誰がまだ戦ったことないけど、あいつとあいつ戦ったらどうなるのかなーみたいなね、そんななんか妄想をかきたてられるような、キャラクターのその描き方もかなりちゃんとできている本です。他ですね、僕が好きな漫画でですね、あまり知られていない漫画を挙げるとですね、田上義久さん、こういう漫画家の方がいるんですけども、この人の作品が大好きです。軽井沢シンドロームとかナーバスブレイクダウンといってね、本当ね、漫画好きの人の間ではすごい有名なんですけどもね、世間にはあんまり知られてない名作がいっぱいあります。なのでね、もし漫画喫茶とか行ったらね、軽井沢シンドロームは小学館から、ナーバスブレイクダウンは学習研究者から、絶対出てるはずなので、田上義久さんの漫画読んでみてください。で、なんで、こんな漫画のお話をしたかというと、前回の予告を覚えている方もいらっしゃるかもしれません。今回紹介する本はとある有名な漫画に関係があるからです。ドラえもんでもサザエさんでもありません。もうちょっと大人向きの漫画です。ではでは、今回はどんな本に出会えるのでしょうか。
じゃあ次の新刊ラジオはゴルゴ30世界情勢裏ナビで。よろしく。
断る。嘘です。やります。はい、ちょっと言いたかっただけです。ですね、もうお気づきの方いると思いますけど、僕はゴルゴ13が大好きです。まあですね、本当のマニアな人には叶いませんけど、普通の人と比べてかなり読んでる方だと思います。ね、他にもね、こう言いたい名台詞といえばね、俺の背後に立つなとかね、プロフェッショナルの条件を聞かれてね、こう 10% の才能と 20% の努力、30% の臆病さ、あとの 40% は、運だな。とかね。はい、すいません、仕事します。はい、というわけでですね、今回紹介します本は、小学館より出ています、ビッグコミック特別編集、ゴルゴ13、世界情勢裏ナビという本です。ですね、ゴルゴ13を読んだことがある人は、なんとなくわかると思うんですけども、このゴルゴ13は、スナイパーとしていろいろな仕事を引き受けています。朝鮮半島系はですね、受けたことないんですけども、それ以外の依頼はですね、確認した限りかなりね、広いところでやってますね。地理的にもですね、世界の至るところに出没しますし、物語の背景もですね、国際紛争、テロ、政治問題、市民運動、汚職事件、経済問題、環境問題などなど、ものすごく多岐にわたっています。実はですね、こうやって多岐にわたっているのは秘密がありまして、ゴルゴ13の脚本はですね、今では公募になってまして、これまでに現役の作家さんや、銀行マン、研究者、大学生など、数多くの人がゴルゴの脚本を書いているんです。なので、それぞれの人が自分の得意分野を書けば、ゴルゴの活躍の場が大いに広がると、そういう仕組みになってるんですね。そんな、ゴルゴ13の脚本の多彩さに目をつけたのがこちらの本、ゴルゴ13世界情勢裏ナビ、こちらです。 この本では、13のキーワードでくくられた40を超えるトピックスが紹介されています。この13のキーワードというのは、監視社会、国際金融、資源戦争、食料戦争、日米経済戦争、メディア支配、民族紛争、パレスチナ問題、イラク情勢、激動の中国、軍事技術、キーパーソン、影の組織と。はい、以上です。これはね、決してゴルゴのサブタイトルじゃないんで、いずれもですね、ゴルゴ13の物語に即しつつ、各問題について詳しい解説コラムが掲載されています。特にですね、こう意外と知られていないのが、世界最大の通信傍受システムエシュロン、またですね、世界最大の UI 団体フリーメイソンなどなど。今回はですね、こちら世界最大の通信傍受システムエシュロンのお話をしようと思います。エシュロン、これは、アメリカ合衆国、イギリス、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドなどが共同で運営している通信傍受システムです。もともとはアメリカが軍事目的に開発した通信傍受システムのようですが、冷戦が終わった今、テロ対策などに使われているようです。ゴルゴ13の世界では、アメリカの産業スパイが、このエシュロンで傍受した情報を使って日本企業に大打撃を与えるというストーリーでしたが、実際のエシュロンが産業スパイに使われているかどうかは不明だそうです。もともとこちらのエシュロンはですね、存在が噂されていたものの、実態は全くもって不明のままでした。そこでですね、1990年代後半に EU が徹底的に調査をして、2001年にエシュロンの存在はもはや疑いようもないという趣旨の報告書が提出され、世界中を驚愕させました。ちなみにこのエシュロンは世界の至る所に設置され、日本では青森にある三沢米軍基地にエシュロンの傍受装置があるのではないかと言われています。ですがですね、日本はこのエシュロンの運営に参加していないので、エシュロンで傍受した情報を日本政府が直接的に知ることはできません。ただあくまで噂ですが、以前ですね、北朝鮮のキム・ジョンイルの長男キム・ジョンナムが、成田空港で捕まった事件がありましたよね。あれは日本がこうエシュロン基地を設置している見返りとしてアメリカから通報があった事件とされています。あくまで噂ですが、このエシュロンの通信傍受は電話、ファックス、E メールの他に、無線、地上波、衛星波、海底ケーブルなど、かなり多岐にわたっているようです。基本的にテロ対策として運用されているようですが、全ての情報が監視されているとなるとちょっと薄気味悪いですよね。実際ヨーロッパ諸国、とりわけフランスなんかは、このエシュロンに強い反感を持っていて、独自の通信傍受網を構築しているなんていう噂もあります。まさにこのエシュロン、現代の情報社会の裏情勢ですね。はい、というわけで、エシュロンの存在を語ってきました。なかなかね、興味深いお話ではなかったでしょうか。こういったあまり世間に知られていない情報が満載のこの本、ゴルゴ13世界情勢裏ナビ。分厚い本でこう学ぶよりは、親しみやすいゴルゴのストーリーとともに知識を蓄えていってはいかがでしょうか。皆さんの好奇心を満たせる本だと思います。ゴルゴ13世界情勢裏ナビ、ビッグコミック特別編集、斉藤孝雄、斉藤プロ、小学館より定価1450円で発売中です。というわけで、今回の新刊ラジオいかがでしたでしょうか。お別れの時間となってしまいました。今回はね、ゴルゴ13というね、かなり有名なその日本漫画をですね、題材にした本だったんですけども、もしかしたらね、こう新刊ラジオを聞いている皆さんの中にね、ゴルゴ13見たことないよっていう人もいるかと思います。そういう方はね、ぜひこれをきっかけにゴルゴ読んでほしいなって僕なんか思ってしまうんですが、ちょっとしたトリビアですね。トリビアの泉というテレビ番組がありますけど、こちらでやってました。全国の理髪店に一番置いてある漫画、ゴルゴ13って。というわけでですね、ゴルゴ13が読みたくなったら、お近くの床屋さんにどうぞっていう、そんな感じで今回の新刊ラジオ閉まらない終わり方になっちゃいますけども、実際ね、ゴルゴ13、今140何巻とかね、もう150巻いっちゃったのかな、出てますけどね、それをね、読みたいと思ったらね、なかなか手が進まないと思います。コンビニで廉価版を買うとか、漫画喫茶でね、ちょっと読んでみるとかね、そういう風にしてみたらいかがでしょうか。意外とこのゴルゴ13ね、世界情勢詳しく書かれていますので、こういったなんか殺伐とした漫画が嫌いでなければ、僕は非常におすすめしたい本です。はい、というわけで、まだまだ次回の新刊ラジオでお会いしましょう。お相手は、ブックナビゲーター、矢島雅宏でした。